説教、名を呼ぶ、増田こと牧師です。
主にある皆さん、今朝私たちは礼拝する民としてこの教会に集められました。そのためにお一人お一人が時を備えていらっしゃったと思います。皆さんの心によって私たちの集いは成り立っています。同時に私たちはここに集うように導かれてきました。それは時間の面でも私たちの歩みそのものにおいても導きがあったということを思い起こします。それは私たちの力や努力を超えて私たちに与えられてきたものなのではないでしょうか。私たちがこのように一つのところに集まり、祈りを捧げ、賛美を歌い、また御言葉を分かち合う、そのことで礼拝する民とされています。ここに満ち溢れている力、命、それは私たちを聖霊によって生かしている、神の力が働いていると言い表します。私たちは主の祈りを共に祈る民です。主の祈りを何回かに分けてご一緒に分かち合い、またその思いを共にしたいと願っています。主の祈りは天に増します我らの父よという呼びかけで始まっています。呼びかける、言葉には一方向の言葉と双方向の言葉があります。一方向の言葉は命令です。人を従わせるためのものです。双方向、お互い同士の言葉は対話です。私たちが神に呼びかけるということは、私たちが神と対話をするということです。神と一緒に話す。もしもし、今話してもいいですか。今日あった私のことを聞いてください。私の目の前で起こった出来事、その一つ一つが心にかかっている、そのことを聞いてください。いつ電話しても OK です。そのようにして私たちは祈りをします。その時には呼びかけの言葉がある。イエス・キリストが教えられたその祈りは、イエスはアッパー、お父ちゃんというようにして呼びかけたのだ。そのように私たちも呼びかけていいんだ。親しい方に話すように私たちは祈ろう、そう伝えてくださいました。私たちが生活の中で話している言葉、今度皆様ぜひ録音テープか何かに撮ってみていただいたらいかがでしょうか。毎日の生活の中で話していること、健康が良くなくてね、お金が心配だわ、うまくいってない人間関係でここのところがうまくいってないのよ、腹立つわ、そういう言葉が主に占められていると思います。けれども今朝私たちは自分の言葉ではなく神を賛美する民とされています。賛美するということは、私たち一人一人が神によって生かされているということを私たちが喜びを持って受け止めている。だから私たちが神を賛美する民とされるのです。今朝は5月に天に召された信仰の先輩の方々を記念して、礼拝の最後のところでお祈りをいたします。皆様のお手元にも5月に天に召された方々の名簿が渡されていると思います。私たちの信仰の先輩たち、お一人お一人その姿を思い起こします。生前お会いしたことのない方もたくさんいらっしゃいます。ただ一つはっきりと分かっていることがあります。それはどのようなことかと言いますと、この方々は ただの人ではないということです。そしてまた金勘定するだけの人生でもなかったということです。この人たちは主の名を呼び賛美して生きてきた人たちです。そのことを喜び、そのことの中に自分を作り上げてきた人たちです。その一人一人が私たちの礼拝に今天上の友のようにして共におられることを私たちは思い起こします。我らの父よと呼びかけて祈り与えられている人生、神のものであり神の導かれたものだと告白してきた人たちの群れに私たちも加えられています。そのことによって私たちは自分の人生をそれまでの枠組みよりももっと大きな枠組みの中に自分の価値を置くのです。全く個人的で自分のものでしかなかった生き方から、神の世界の中にある私の人生、神の計画の中にある私の今という捉え方をします。そのことによって今出口が見えないと思っているこの歩み、うまくいっていないと思っているこの関係が神の計画の中でどのように用いられていくだろうかというふうに変えられていくからです。昨日は神戸におりました。古い友人の結婚式に出席してきました。親しい友人が天に召されて本当に大きな心にぽっかりと穴が開いたようになった日月を私は暮らしてきました。そして8年目にその友人の連れ合いがもう一度新しい家庭を与えられることになって、その結婚式に参列してきました。私たちの人生の中には自分の予測や自分のさまざまな計画の中では計り知ることのできない出来事が起こっていきます。なぜ今このことが私に与えられるのだろうか、この悲しみが私の人生を支配し尽くしてしまうんだろうかというような出来事が起こっていく。そしてそれは決して消えることがないのです。悲しみは消えないけれども、神が与えてくださる計画と人生の中で、その悲しみは単なる悲しみではなくて大切なことに変わっていく時が与えられる。悲しみはなくならないけれども、その悲しみは私の人生にとって一番大切な、そういうものに変えられていく。神が私たちを導いてくださる人生の中にあって、私たちは自分の出会ってきた出来事をもう一度顧みてみます。皆様ここに集っておられるお一人お一人もそうではないでしょうか。愛する家族を天に送られた方、突然の死を迎えてなぜと叫びながら泣きながら葬儀を行ったこともある。そういう中で私たちは毎週のこの礼拝を覚えてきました。天にはします我らの父よ、皆が崇められますように、私の人生をあなたの世界の中に位置づけてくださいと、私たちはそのことによって祈り続けてきたのです。そしてそれは私たち個人の祈りではなくて、イエス・キリストが教えられた時からイエスの弟子たち、世々の教会が大切にしてきた祈りでもありました。名を呼ぶ、神の名を呼ぶ、皆が崇められますようにと名を呼ぶということについて、私が考えるときにいつも思い起こす一人の詩人がおられます。八木十吉というキリスト者の詩人です。29歳で肺結核で亡くなりました。21歳の時に現在の日本キリスト教団駒込教会で洗礼を受けられました。桃子さん、陽次さんという2人のお子さんがいた方です。そして子供さんを今日 今日の聖学院に通わせていらしたんですね。お二人の子供さんを歌った詩もたくさんあります。きっと子供たちが小さかった時に作られたんじゃないかなと思われる詩で、こんな詩があります。みんなも呼びなという詩なんです。さて、赤ん坊はなぜにあんあんあんあん泣くんだろう。本当にうるせえよ。あんあんあんあんあんあんあんあん、うるさかないよ、うるさかないよ。呼んでるんだよ、神様を呼んでるんだよ。みんなも呼びな、あんなにしつこく呼びな、こういう詩なんです。あんあんあんあん、子供赤ちゃん泣きますね。うるせえよって言ってくれてるのでほっとします。このうるせえよがなくて、いきなり神様を呼んでいるんだよって言われたら、私ってやっぱり人間の作りが違うんだなと思ってしまうんですけど、うるせえよ、そうですね。でもあんなにしつこく赤ちゃんがあんあんあんあん泣いてるように、神様の名を呼んでみな、ひたむきな歌です。この詩集の題名は神を呼ぼうです。肺結核という病との戦いの中で、息を吸うにも息を吐くにもとても苦しい、しかし息を吐くたびに神を呼ばざるを得なかった、ただ歌わしめよという、こういう詩もあります。ただ歌わしめよ、ただ泣かしめよ、我を作りし者よ、小鳥のごとく我を生かしめよ、残すべき名の煩いもなく、拙なきを顧みもせず、人聞かざるを憂いもせず、歌い終わればそのままに消えゆく歌を弾くとも、力を込めて歌はしめよ、やがて消えてゆく私の歌、私の命、でも今神の名を呼びながら生きている、神の名を歌う、そこに私の人生がある、そう歌った歌です。そのままじゃないか、これが詩なのかという批判が八木重吉の詩にはあるんだそうです。でも考えてみますと、こんなふうに何の飾りもなく、そのままの言葉で神の名を呼ぼうと私たちに伝えてくれている言葉もないなと、私はいつも打たれるんです。神の名を呼ぼう、残すべき名の煩いもない、私に残すものはないかもしれないけれども、神の名を呼んで神を賛美して生きた、そのことが私たちに残っていく、そうやって生きてこられた方々、信仰の先輩の方々の名前を私たちは今朝目にしています。私たちに残してくださったのは、そうやって神の名を呼んでこられた方々の姿です。消えゆく歌を低くとも力を込めて歌わしめよう、消えゆくかもしれないけれど、でもその歌を歌うことができる。そして私たちも主の祈りを共に祈り、皆をあがめさせたまえと祈るときに、神の名を呼ぶ一人とされています。皆をあがめさせたまえ、今回はキリスト教に初めて出会われる方にもという、そういうつもりでこの説教をご一緒に聞かせていただいているのですが、そもそも皆って言われたときに、それは何ですかと言われました。あ、そうですね、そこからですよね。御って書いて、それを御と呼んで、これは尊敬語なんですね。素晴らしいなという意味で皆というふうに言っています。紹介しました。皆、それはあなたの名がという意味です。神よ、あなたの名が崇められますように。そしてこの崇めるという言葉ですけれども、元の言葉では聖とするという意味です。聖とするというのは、聖と汚れというものがあって、聖なる世界があるということではなく、 聖書の中で聖とするというのは神のものとするという意味です。ですから神のものは神のものにしなさいというのがこの聖とする、あがめるということだと思います。私たちはしばしば神の名を用いてさまざまなことをします。あなたの名があがめられますように、あなたの名を聖としますというのは神の名を神のものとしますと言っているのです。あがめるとは礼拝をするということであるかもしれないし、また賛美をするということでもあると思います。先週この命の水という絵本をペンテコステの礼拝で紹介させていただきました。こんこんと流れて出ている命の泉があって、そこに記念碑を建てようとする人たちがいた。その泉に出会うと誰もが神のことを思い起こす、そういう泉だった。記念碑がだんだんだんだん大げさなものになって壁ができて、そしてその壁を守る人たちによって多くの人が入ることができない、そういう施設になっていった。それがこの命の水という本の出だしになっていました。今朝の礼拝には実はこの命の水というトム・ハーパーさんが作られた、その役をされた中村芳樹先生が出席しておられるんですね。本当に大きな幸せだなというふうに思いました。私たちは神の名を呼ぶときに礼拝を捧げる、それは私たちの周りに囲いを作ってここの中だけで礼拝を捧げるということではないと思います。すべての人がその枠を超えて線引きを超えて神を賛美する民として作られていることを喜ぶ、そういうあり方の中へ導かれていく、それがここで言われている神の名を神のものとするということなのではないでしょうか。主の祈りと言いますのは、私たちが持っているこの修法の裏側にも記されています。最初の3つの祈りは神に関する祈りです。皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天に行われるように地にも行われますように、これは神の名、神の国、神の心に関することです。そして後半の3つは、日ごとの糧が与えられますように、罪の許しを与えてください、誘惑に合わせないでください、そういう私たちの日常の生活に関する祈りが続いています。ある方はイエス・キリストが教えられたこの祈りはいわば吊り橋のような、吊り橋のようなものだと例えられました。それは私たちの暮らし、生活、日ごとの糧や罪の許し、人間関係の中にあるさまざまな出来事、そして私たちを襲ってくる誘惑ということと、神の世界、神の心というものをつなぐ吊り橋のようなものだ、それが主の祈りだと例えられたんですね。私たちの暮らしの願い、そしてもっと広く言うならば社会や世界の課題に関して祈る、考えるときに神の名、神の国、神の心、そういうことが私たちの生活と全く切り離されたところにあるのではなくて、実は私たちの日ごとの糧を考えるとき、あるいは対人関係のさまざまな出来事を考えるときに神の国、神の名とつながっている、そのことを教えているのが主の祈りだというのです。旧約聖書の時代から神は人々にご自身を表されました。奴隷として強制労働をさせられていたイスラエルの民をエジプトから脱出させた、その導き手となったモーセという人は、あなたはどういう方なのですかと問うた。その時に神が答えられた答え、これはですね、旧約聖書中の最も難問だと言われております。このところどう答えるか、出エジプト記3章14節というところに出てくるんですけれども、 神はこの時に私の名は何て答えられたかというとですね、あってあるものと答えられたんですね。はあ、あってあるもの、分かったような、分からないような、これを何て訳すかというのはもうずっと旧約聖書を学ぶ研究者たちの頭を悩ませてきたことでありました。でもあってあるもの、私たちの歴史を導き、神の前に立つものをその作られた姿に元通りにしていく、そういう方が私たちの神なのだと、神は私たちに名を表されたんです。旧約聖書で神を表す言葉、ヤハウェというふうに言われている言葉を、聖書を朗読する人たちはその言葉が来た時にわざわざヤハウェと呼ばないで言い換えました。アドナイと読み替えた。なぜならば、モーセの実会の第3回に神の名をみだりに唱えてはならないと書いてある。だから神の聖なる名はみだりに唱えてはいけない、ヤハウェと呼んではいけない、その名が来るとアドナイと読み替えた。そのぐらい大切にしなければならないというふうに考えていたわけですね。けれども歴史的に神の名はみだりに唱えられてきました。私たちの歴史の中ではしばしば自らの行いを正当化するために神の名が使われてきました。第二次世界大戦の時に兵士のヘルメットに神は我々と共にいるという文字が刻まれて戦争へ飛び立っていった兵士たちのいる国があります。キリスト教国です。神の名によって征服の旅へ旅立っていった一人一人が歴史の中におりました。神の名はいつでも為政者、権力者たちが征服するとき、それを正当化するために使われてきました。今朝はですね、総礼拝で桃井一馬さんがメッセージを取り継いでくださったんですけれども、非常に面白いメッセージでしたので、しかもこのテーマに関係があるところでしたから、桃井さんにご了解を得てないんですけど、今いいですか？はい。今OK って首を振ってくださいましたので、ご了解を得て、紹介させていただきたいと思います。総礼拝の時のメッセージは題はですね、イスラムは怖い？日本人は怖い？っていう題だったんですね。一体どんなお話をなさるんだろうかというふうに、思っておりましたらですね、いきなり、日本の中で今暴力団が何人いるか知ってますか？警察の公表された人数4万何十人っていうふうにしておっしゃったんです。で、日本の総人口1億約2000万の中で、その4万何千人 0.04% ですね。でもその人たちがいるから日本人が怖いって言われたらどう思いますか？いやいやいやいやいや、ほとんどの人たちはそうではない人たちだという人もいるかもしれません。ではイスラムの IS、 イスラム国と呼ばれている人たちが何人いるか知っていますか？2万人。では世界のイスラム教徒は何人いるか知っていますか？約19億人。イスラム国と呼ばれてテロ組織と呼ばれている人たちは 0.001% です。え？足らない、 0.0001% ですと言われました。失礼しました。そのぐらい少ないのに、私たちは誤った報道によって怖いというふうに思い込まされているんじゃないか、誤解しているところがあるんじゃないか。私たちプロテスタントの教会というのは考え続ける集団です。しかも事柄を正しく用いて考える集団です。そういうふうに言ってくださったんですね。で、私はそのことを伺ったときに、あ、そうだなと思いました。さまざまな数字を出してくださってですね、そしてそのことによって私たちは誤った知識や報道やイメージによって怖いと思い込んでいる、思い込まされていることが実はそうではなくて、私たちにとって知らない、考えていない、そしてそのところに 受け入れられている情報なのではないかというふうに問いを与えてくださった、そのことをとても感謝しています。そして多くの場合、私たちが敵対する相手を憎しみによって倒していこうとするとき、宗教の名が使われてきた。もう一つ教えてくださったんです。戦争百科事典っていうのがあるんですってね。これも初めて知りました。世界には面白いものがあるんですね。戦争百科事典という、そういうあの百科事典があって、世界のあらゆる戦争の中で宗教が戦争の原因だと言われていることがたくさんあるんだけれども、実はその戦争のほとんどは水がないことであるとか、食料が足りていないことであるとか、さまざまなそういうことが対立関係を生み出していることがほとんどだ。ほとんどっていうのをですね、あの数字で教えてくださったんです。 93%。 どうやって数えたのかなって、それもちょっと知りたいんですけど、本当におそらく宗教が原因だろうと考えられているのは 7% なんだそうです。そうですね、はい、そう教えてくださいました。これも私たちが普段一神教というのは戦争を引き起こしやすいとか、そういうふうに言われていることの中で思い込まされているところっていうのがあるのではないか、今日は教えていただきました。多くの場合、宗教の名によって、神の名によってみだりに使われてきたのは、そういう戦争や侵略を正当化するときに使われてきたということができるのではないでしょうか。私たちは主の名によって生きる民です。主の皆が崇められますように、主のものは主に返しなさい、私たちのものとして使ってはいけない、そのことを私たちは今朝この祈りとともに教えられています。詩編20編の8節から9節にはこう書かれています。戦車を誇る者もあり、馬を誇る者もあるが、我らは我らの神主の皆を唱える。私たちの生活は目に見えるものです。住まい、そして私たちの給与明細、あるいは取引先との情報、ある時には食べるもの、みんな目に見えるものです。その目に見えるもので私たちは生きています。でもその目に見えるものは神の名を賛美することによって思い起こされるものとつながっています。神の名を賛美することによって思い起こされるものとは何か、愛と自由と正義と平和と希望によって生きていくことです。私たちの目に見えるもの、今度どういうベッドを買おうかっていう人もいるかもしれませんね。あるいは自分にとって大切なもの、電動リクライニング、そうですよね、ベッドから降りるのがしんどくなった方々もいらっしゃるでしょう。でもそのことと神の国の平和とがつながっている、神の名を賛美するときに私たちはそのことを知らされ、今の私たちのこの生活が神の国とつながっているということをご一緒に賛美しています。礼拝の中で主の祈りを祈るときに、私たちの生活と神の国とがつながっている、その祈りを主イエスは私たちに教えてくださいました。そして私たちの生活がどれほど不安に満ちていて、ひび割れたメロンの皮のように、この表現好きなんですひび割れたメロンの皮のように裂け目が広がっている、指揮者のお祈りの中にあったパレスチナの世界で一番長い壁、そのように広がっている裂け目の中にあっても、私たちの世界は神の国とつながっている、自由とつながっている、あのエジプトから脱出した民のように、私たちもそのことを信じてこの世の困難な歩みを続けていくことができるんだ、神の国のゴールを目指して一緒に歩んでいく旅を共にする友達なんだ、そのことを主の祈りは教えてくださっていると思います。今週私たちの旅路が 神の国とつながっていることを信じ、そしてそのことが私たちのこの生活を支えていることを覚えて、ご一緒に歩んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、今朝もあなたが私たちをあなたの愛する友と呼んでくださって感謝します。私たちはただの人ではなく、生活に明け暮れて自分の足元を見つめて嫌な思いをしたり、ああもうこんな日は嫌だなというふうに言うばかりの人間ではありません。今日心を高く上げよう、そう言って賛美しました。私たちのこの日常が取るに足らないかのような、この私たちの日々があなたの神の国を形作る大切な一部分であることを知らせてくださってありがとうございます。とても辛いことがあったり悲しいこともある日々ですけれど、でもあなたが共にいてくださって、そして今私たちにはわからないあなたの計画の中に、その私たちのこの日々の暮らしを用いてくださるのですから、この時を持ちこたえて、あなたに応えて歩んでいくことができるように導いてください。今ここにおられるお一人お一人はかけがえのない一人一人です。あなたが作られたその姿を回復して、神の子供として歩み始めることができますように、先に天に帰られた方々が私たちを招いておられる、その時に至るまで私たちを豊かに導いてください。この感謝と願いを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。